大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。いやいや、本当にこのところ毎週寒いですねって話してますけども、本当に寒い日が多いですよね。しかもこの1週間は長野県内でも新型コロナの感染者の数が急増してますからね。なんだか身も心も縮こまってるって感じですよね。その寒さで言いますと、テレビの全国の天気予報で朝の最低気温を各地比べてみたりするんですけどね、長野市がマイナス9度とか10度とかの日、例えば東北の青森がプラスの1度とかね、北海道の札幌はプラスの2度なんてこともありまして、いやいや、日本中で一番の寒さの日ってのも結構あるんですよね。たまに旭川とか帯広の方が寒いって日もあるんですけども、そんな風に今年の冬は北海道でも寒い地域と同じレベルの日が結構あるんですよね。とはいえ、そうやって寒いのも悪いことばっかりじゃないよ、ちょっとだけいいこともあったりするんですけどね。そうそう、今週火曜日の夜は今年最初の満月だったんですけど、冬は夏と違って空気中に水蒸気が少ないこともありましてね、月や星が綺麗にクリアに見えますよね。その満月、翌朝水曜日の7時頃にはまだ西の空に出ていたんですけどね、朝日に照らされた山と一緒にとっても綺麗に見えましたよ。ご覧になった方もいるんじゃないでしょうか。それから私、毎週水曜日に長野にやってきましてね、帰りは電車が夕方5時半過ぎに小バス停の駅に止まるんですけどね、いや、さすがに日本三大車窓の風景ですね。周りが暗い時間になってますから、小バス停の駅から長野市や千曲市の方向を見ますと、まあ100万ドルの夜景とまではいかないにしろ、標高の高いところから車のライトや街の明かりがキラキラ輝いていましてね、そうですね、48万ドルくらいの夜景には見えますね。逆に地元に住んでらっしゃる皆さんは、そういう時間帯に高いところから善光寺平の夜景を見ることはほとんどないと思うんですけどね。夏は日が暮れるのが遅いですから、その時間は明るいし、さっき言ったように空気もクリアじゃありませんからね、なかなかそういう夜景は見られないんですけども、その夜景の美しさも冬、今の時期ならではなんだなと思いながら、もうしばらく楽しもうと思っています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、冬の夜、お月さんだけじゃなくて星も綺麗に見えますよね。冬の星座の代表といえばオリオン、今の時期は夜8時から10時頃までかな、南にくっきり見えています。今週の1曲目は米米クラブ、ちょうど30年前1992年の曲、オリオン。今週の1曲目は米米クラブ、オリオンでした。
蔵出しコレクション。
今週の初め、ドカベンやアブさんでおなじみの漫画家水島新司さんが82歳で亡くなったという訃報がニュースになっていましたね。私、中学生の頃にテレビのアニメで初めて見た水島作品は男ドアホー甲子園でね、今でもその主題歌一番だけなら歌えますね。主人公の名前は藤村甲子園でしたけども、その後はもうあの時代の中学生高校生の男子ならば誰もが知っているドカベン一休さん、弓道くんに野球教の歌と、水島新司さんの作品たくさんありましたけども、その中でも特にドカベンというのは高校から大学にかけてですね、1972、3年、昭和47、8年から78、9年あたりまで毎週少年チャンピオンで読んでいましてね、あの頃はチャンピオンが発売された日にはサークル仲間と回し読みをしていたという記憶がありますね。さらにそこに加わったのが大学生の頃だったかな、ビッグコミックオリジナルでアブさんが始まりましてね、いや、水島作品には楽しませてもらいましたよ、本当に。で、実は私、大学生の頃にその水島新司さんに何度か直接お会いしましてね、国立だったか国分寺だったか、彼の事務所にお邪魔したこともありましてね、私、あの学生時代には大学の体育会の各運動部の活動や活躍を記事にするスポーツ新聞会というサークルに入っていたんですけどね、野球の取材は神宮球場の六大学野球が中心だったんですけども、当時は法政にあの江川卓投手がいたこともあって、早稲田対法政のゲームを見に行くと必ずバックネット裏に水島新司さんが見に来ていたんですよね。 やっぱりあの当時怪物と言われた江川を見ないわけにはいかないといったところだったんでしょうけども、それでも真剣な表情でグラウンドを見つめている水島さんには周りに人を近づけないような雰囲気があったもんですからね、遠くから様子を見るだけだったんですけども、江川投手とは作新学院時代にバッテリーを組んでいた当時の早稲田のキャッチャー小倉さんと後に結婚した私の2つ年上でスポーツ新聞界の先輩の女性がいたんですけども、彼女にはねにこやかに話をしているのを見ましてね、アイデアが浮かんだんですよ。彼女に頼んで次の新聞の六大学野球の特集号には水島さんに何かイラストを描いてもらいたいなぁと彼女にお願いして頼んでもらったら、意外とあっさり OK をもらいましてね、その原画を事務所まで直接いただきに上がったということがあったんですね。まあ今考えてみればプロの人気漫画家にタダでイラストを描いてくださいなんて頼むこと自体とっても失礼だったとは思うんですけどもね、まあ利益を上げることが目的ではない学生のスポーツ新聞だからということで引き受けてくださったんだと改めて感謝の気持ちが湧き上がってきましたけどね。そう、今から40数年前のことですからね、当時水島さんは40歳になるかならないかの頃だったと思うんですけども、今でもそのイラストの原画確か私持ってたと思うんですけどね、どこにしまってあったかな。では今週のこのコーナーは水島新司さんを偲んでテレビアニメドカベンの主題歌と野球教の歌の主題歌をメドレーで聞いてください。1976年スタートのテレビアニメドカベンの主題歌頑張れドカベンは歌っているのはコオロギ73です。そして女性のピッチャー水原勇気が活躍する野球教の歌は77年にテレビアニメになっています。主題歌歌詞がないんですけどね、スキャットで歌っていたのは堀江光子さんです。水島さんの前の時代の野球漫画って言いますとね、巨人の星とか侍ジャイアンツとか、なんだかんだ言っても読売ジャイアンツを描くっていうようなものが多かったんですけども、水島さんは反対にあの明君高校のドカベン山田太郎や殿間里中といったキャラクターたちを、後に山田太郎は西武ライオンズ、殿間はオリックス、里中は確かヤクルトだったと思うんですけどね、あえてそういうのはパリーグの球団を多くしたり、もちろんアブさんは南海から福岡ダイエー、そしてソフトバンクへとホークス一筋でしたもんね。巨人ファンに媚びなかったところが私はとっても気に入っていたんですけども、そんなわけで読者としてだけではなく学生時代にお世話になりました水島新司さんのご冥福を心よりお祈りします。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、御年91歳、クリント・イーストウッドが監督として作った50本目の作品で、今回は自らも主演している暗いマッチョです。アメリカのテキサスと国境を越えたメキシコの荒涼とした風景を舞台に撮影した、年を重ねた大ベテランならばこそといった、まさにイーストウッドらしい新しい西部劇ではないかと思いましたね。彼が演じるマイクは、かつて若い頃ロデオのスターとして鳴らしたカウボーイなんですけども、ロデオの事故で現役を引退した後、妻を交通事故で亡くしたことで酒や薬に使って自暴自棄になっていたこともあるという80過ぎの老人です。そのマイクに救いの手を差し伸べたのは牧場主のハワードだったんですが、老いて仕事ができなくなったマイクとは喧嘩別れしてクビにしたばかりでした。しばらくしてそのハワードがマイクの家を訪ねてきます。実はあんたにしか頼めないことがあるんだ。別れた妻のリタが13歳の息子のラファエルと一緒にメキシコシティに住んでいるんだが、男癖の悪いリタに反抗して今ラファエルはヤクザな連中と付き合ってグレているらしい。ぜひラファエルを見つけ出してこのテキサスの俺のところに連れ戻してくれないかと懇願されるんですね。ハワードには恩を感じているマイクは国境を越えてメキシコに向かいます。町でチンピラをボディーガードにしているリタは、確かに今ラファエルとは暮らしていないけど、あの子を勝手にハワードの元に返したらただでは置かないわよと凄まれてしまいます。当のラファエルはというと、オンドリを戦わせてどちらが勝つかをかける闇のギャンブル闘鶏に夢中になっていましてね、マイクから話を聞いたラファエルはお母さんは嫌いだからお父さんの元へ行くと返事をしたんです。マイクとラファエル2人を乗せた車はテキサスに向かって走っていくんですが、警察には麻薬の運び屋と疑われて追われるし、リタの用心棒も2人を探し回っていてなかなか国境を越えることができません。その上車が途中で故障してしまって、2 2人は国境近くの寂れた町に長逗留することになるんですが、たまたま入った食堂のおかみマリオに気に入られた2人はしばらく彼女のところに厄介になることにします。その間マイクは町で馬の世話を頼まれて、かつてのロデオのスターだった頃を思い出しながら暴れ馬を手なずけて感謝されたり、ラファエルはマリオの孫娘たちと親しくなったり、平穏な時間が過ぎていくんですけども、そうする間にもリタの用心棒や警察の追手が2人に近づいてきているのでしたといったようなストーリーなんですけどね、さっきあえて今のクリント・イーストウッドの演じる西部劇と言いましたけども、まあ孫というかひ孫に近いほど年の差があるラファエルだったんですけどね、彼とだんだん打ち解けていく様子とか、老いた人間だからこそいろいろ経験したことや知識が生かされるっていうシーンには、なるほど年を取るのも悪くないなと思わせてくれるあったかさがありましてね、とってもほんわかしましたね。それからちょっと見てる人をびっくりさせるようなシーンの作り方とか物語の流れ方がとってもスムーズで、やっぱり映画はこうでなくちゃというハートウォーミングな作品ですね。ちなみにこのタイトルのマッチョっていうのはラファエルが連れている統計用の鶏の名前なんですけども、ちゃんと演技してるように見えるんですよ。そのマスコット的な鶏のマッチョの存在も微笑ましくてね、何度かにんまりしてしまいました。そして役の上では80を過ぎてもマッチョな魂を持っているマイク、決して見て損はない、重すぎず軽すぎずのいい映画でしたね。今週ご紹介した新作映画はクリント・イーストウッドの監督そして主演作クライマッチョでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま1階の売店では期間限定数限定でポップコーン醤油バター味を販売しています。おすすめは2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフ、定番の塩味キャラメル味と醤油バター味の3種類の中からお好みで2種類の味をお選びいただけますよ。ドリンクとのセットもありますのでぜひお試しくださいね。また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて映画を見ながらのご飲食もできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
このコーナーでかけた曲、先々週は八甲田山、そして先週は南極物語と高倉健さん主演の寒い映画のテーマ音楽を聴いていただきましたけども、今週も歌が入っていないインストゥルメンタル、インストの曲で、これ聞いたことがある方も多いでしょうね。映画全体が寒いシーンというわけではないんですが、雪の降る日本海の浜辺を貧しい姿の父と息子が歩くという寒いシーンが一番印象に残っているといえば、そう、砂の器です。ご存知松本清張さんの原作で、最初は1960年、昭和35年から1年間読売新聞に連載された小説だったんですけどね、推理物としてはとっても面白いと評判になりまして、早速連載が終わった次の年、1962年、昭和37年にテレビドラマが作られているんです。もちろんこの辺は私見てませんけどね、その後2011年までテレビドラマは7回作られているんですが、映画になったのは1974年、昭和49年の1回だけなんですね。私はこの年高校2年生でしたけども、とっても評判が良さそうだったんですぐに見に行きまして、いや映画を見て涙が出たっていうのは、それが人生初めての経験でしたよ。それ以降テレビドラマになったのもいくつか見ましたけども、この映画版を超えるドラマにはお目にかかっていません。砂の器で一番秀逸なのはやはりこの映画版ですよ。ご存じない方のために簡単にストーリーを紹介しておきますと、東京で起きたある殺人事件、被害者は初老の男、犯人は若い男だったという証言をもとに、ベテランの今西と若手の吉村、2人の刑事を中心に物語は進んでいきます。被害者が話していた東北弁のような言葉を手がかりに捜査していく中、島根県の出雲地方に東北弁のようになまる地域があることが分かりまして、被害者は昔巡査を務めていた男性であることが判明しました。かつて太平洋戦争の頃、 この地にハンセン病にかかった男と10歳前後のその息子の男の子がやってきて、巡査に保護されたことがあるとわかります。病の重かった父親は遠い施設に送られてしまい、離れ離れにされた男の子は巡査のもとをすぐに逃げ出して行方知れずになっていました。戦争が激化して空襲にあった町で、他人の戸籍を自分のものにした男の子は成長して、やがて東京で将来を嘱望される天才ピアニストになっていたんですが、有名になって世の中に顔がさらされる機会が増えたことで、元巡査が彼の存在に気づきます。そして東京にいる彼の元を訪ねたことが事件の発端になっていました。自分の過去を知っている元巡査を消してしまおう、それがピアニストの犯行の動機だったんです。こういう事件の謎解きをベテランの刑事今西に扮した丹波哲郎さんがピアニストの奏でるこの曲に乗せてドラマチックに語っていくというクライマックスのシーンがね、これ以上はないという出来の素晴らしいシーンなんですよ。戦前戦中から戦後しばらくにかけて、世の中からひどい差別を受けていたハンセン病、それにかかった父を持つという暗い過去を知られたくない若手ピアニストには加藤剛、島根の元巡査には尾形健、ハンセン病にかかった父親には加藤義、若い刑事吉村は森田健作、他にも島田陽子、劉知秋、山口佳林、友情出演のちょい役で渥美清さんも出ているんです。親子2人が放浪の旅をする日本の四季折々の風景は本当に美しいです。しかし難病に対する社会の差別はこの上なくひどいものであったという、その落差が物語の奥深さになっている戦後日本を代表する一本と言えるでしょうね。このテーマ曲も素晴らしいんですよ。映画全体の音楽監督は八甲田山の芥川康さんなんですけども、彼の指導のもとにこれを作曲して演奏したのは菅野光昭さんというジャズピアニストだったんですね。では映画砂の器のメインテーマ、宿命の一番盛り上がるところを聞いてください。今週のタイムスリップムービー筆は1974年公開の砂の器のテーマ音楽、ピアノ組曲の宿命でした。では今週もリスナーの皆さんからいただいたメールのメッセージをご紹介していきますね。まずはお久しぶりですという書き出しの長野市のみこもかるさんです。しばらくの間趣味と仕事が忙しかったため聞くだけのリスナーをしていました。いや、聞いてくださってるだけでもいいんですよ、もちろん。最近は趣味を少しセーブして時間に余裕ができたので久々にメッセージを投稿することにしました。一体どんな趣味なんでしょう。また差し障りなければ教えてくださいね。先週の放送勝手にベスト3は谷村新司さんでしたね。私も谷村新司さんの CD を持っていますが、買った理由はサライを聴きたかったからです。24時間テレビの毎年ラストでは盛り上がるあの曲ですよね。この歌は辺見洋さんの著書物食う人々にも登場します。在日韓国人の青年が韓国の野球界に挑戦したエピソードの中にサライが出てくるんです。その影響もあってこの歌の入った CD を買いました。私も先週あの曲が昭和の時代に出ていればかけたかななんて思っていたんですけどね。谷村さんの歌もそうですが、昭和は名曲が多いですね。私は詳しいわけではありませんが、去年は名曲が不作の年のように感じました。まあ去年だけではなくて日本の流行歌の歴史に刻まれるような曲、そうだな、90年代の初めに菅の愛は勝つ、岡本麻代のトゥモロー、それって平成の初めの頃ですもんね。ですからもう30年ぐらいこの時代はこの曲っていうのが見つからないっていうか、国民それぞれ世代によってもそうだしね、好みがばらけてしまいましたからね。昭和の名曲がたくさん聴ける大岩さんのこの番組、いやいや、そうやってストレートに書かれるとちょっと照れますけどね。今年も楽しくお世話になるのでよろしくお願いしますといただいています。いやいや、こちらこそ、まだ1月のうちですからね、今年もよろしくお願いします。続いては長野市の猫道探検隊さんです。今年最初の映画クライマッチョ見てきました。私もさっき、そうですか、同じ週でしたね。主演のクリント・イーストウッド、こんなにかっこいい90歳他にはいませんよね。テンガロンハットのような帽子をかぶってブルージーンズを履いて様になる、まあ日本人ではまず無理なんですけども、やはりララミー牧場の昔から、その後イタリアでマカロニウエスタンもやりましたしね、そういう姿が様になってるんですよね。彼だから演じることができる強さと優しさ、年の初めから優しい気持ちになれるいい映画でした。私も感想としては本当近いですね。 それにしても鶏も演技するアメリカの映画界、さすがとしか言いようがありません。助演男優賞間違いなしです。あの鶏のマッチョ、とっても愛嬌があってペットとしては本当飼ってもいいやと思ったんですけど、あ、オスだから卵産まないか、じゃあメスの方がいいかな。そして今週の地、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲ですけども、地といえば前回チャーリー・コーセーさんを却下されてしまったので、あのルパン三世のエンディングを歌っている彼ですよね。あと思い出せる歌手といえば千賀カオルさん、真夜中のギターってやりましたっけ。それぐらいしか思いつきません。さあ3曲何がかかるでしょうか。そして長野市の高田人さんも昭和の歌声インデックス勝手にベスト3についてですが、以前メールした茶木都さんの幻の人は大岩さんのライブラリーにはなさそうで無理なようでしたね。その通りなんですよ。茶木都さん、女性のフォークデュオピンクピクルスの片割れですけどね、テレビドラマになりました。 TBS だったと思うんですけどね、古谷一行さんが金田一耕助をやった犬神家の一族の主題歌だったと思うんですけど、あちこちレンタルの CD なんかを探しても見つからないんです。で高田人さんは他に思いつくのはチェイスの黒い炎やチャックマンジョーネのフィールソーグッドぐらいしかありません。どちらも洋楽だし、そうですね。しかもチャックマンジョーネはインストなのでコーナーの趣旨とは違ってますしね。この2曲の共通点というか、どこで聞くことが多いか分かりますでしょうか。答えは秘密の県民ショーのご当地食材の紹介の時の BGM です。へえ、そんなの使ってんだ。チャックマンジョーネはまんじゅうの回で、まんじゅう、まんじょうねね。黒い炎はブラックラーメンなど黒い食べ物の時によく使われます。また黒い食べ物では他にディープパープルのブラックナイトが使われたり、おでんの回ではアイアンメーデンがかかったりします。メーデン、おでんね。あー、番組を見ているとこの曲のオチは何と考えてしまって、内容があまり入ってこない時が多いです。いや、実はいろんなバラエティ番組、正直言うと民放の方はあんまり見ないんですけど、 NHK のチコちゃんあたりでもね、なんでこの時の BGM これなのって思うことがあって、わざわざチコちゃんが解説してくれたりすることもあるんですけど、きっとそんな古い曲を知らないアシスタントディレクターがタイトルで検索してね、 NHK のライブラリーで出してくるんだろうな。その割に BGM としては20秒30秒しか使われないようなのがあって、視聴者そんなこと気づいてないよと思うこともあってね、若手のアシスタントディレクターかわいそうにと思うことも何度かあります。私はあまり洋楽に詳しくないので、一緒に見ているカミさんに教えてもらうことがかなりありますが、大岩さんは多岐にわたってお聞きになっているようですので、聞けばすぐにわかるんでしょうか。わからない、わからない。チェイスの黒い炎とかね、ディープパープルのブラックナイトぐらいのクラスの洋楽として結構売れた曲だったらば知ってはいますけども、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストを送ってみてくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。階段を上り切ったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。映画を見終わってお帰りまで時間がある時で結構ですからね。よろしくお願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週もまだ洋楽が1曲もかかっていないので、そうですね、新型コロナの感染も急激に拡大してきましたんで、早く平穏な日が訪れますように、そんなイメージを頭に選んでみました。ポール・マッカートニーの1983年の曲です。パイプス・オブ・ピース。ポール・マッカートニー、パイプス・オブ・ピースでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。では、インデックス、今週は9巡目の地です。これまで地は、チューリップ、チェッカーズ、チャーニー・チェリッシュ、千秋直美、チューブ、チャゲ&アスカ。そして前回8巡目は3組3曲で、千葉ひろ子、ちゃんちゃこ、木名正吉とチャンプルーズとやったんですけども、 今回も地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲ですが、まあ、正直言ってちょっと苦しかったんですよ。もう地が残り少ないっていうことと、さっきの茶木宮子さんとか音源が見つからなくてね。そこでその地の最初は千葉真一さんですって喋ってると、関根勤さんが昔やっていた千葉真一さんのモノマネを思い出しますけどね。去年の8月に思いがけずコロナに感染したことによる肺炎で亡くなってしまいました。82歳でしたけども、千葉真一さん、もともと生まれは九州福岡県の博多なんですが、お父さんの仕事の関係で千葉県の君津に引っ越してきまして、高校を卒業するまでそこで過ごします。通っていたその高校は我がふるさとにある木更津高校なんですけどね、中尾彬さんと並ぶ郷土のヒーローなんですよ。木更津では中学生の頃から体操を始めていて、東京オリンピックに出たいという夢を持って日体大に進学しています。しかし2年生の時に大きな怪我をしてしまって体操を諦めるんですね。たまたま東映のニューフェイス募集のポスターを代々木の駅で見かけて、2万6000人の中からトップで合格したそうです。デビュー作は子供向けの変身もののテレビドラマ七色仮面、私も見た記憶があるんですけども、スタントマンを使わずに自ら危険なアクションもこなすスターとして、その後1968年昭和43年から始まったテレビドラマキーハンター、これで千葉真一さんもスターになりましたけども、それに合わせて塩見悦子、真田広之といった若手を育てたジャック、ジャパンアクションクラブの創設者としても有名ですよね。その後は戦国自衛隊とか魔界転生、里見八犬伝などにも出ていますし、タランティーノ監督のキルビルシリーズにも出演していて、アメリカではソニー千葉と呼ばれたりした時代もありました。そういう昭和40年代の映画スターといえば、自分の主演映画の主題歌を歌ってることが多いんですけども、千葉さんもやっぱりご多分に漏れず、1966年、昭和41年彼が27歳の時の主演映画の主題歌です。千葉真一さん、素敵な神風野郎。千葉さんはこの曲も含めてシングルレコードは23枚出しているんですけどね、テレビの歌番組で歌ったりする機会は少なかったせいか、歌手千葉真一というイメージは全くないですね。今週のインデックス地の1曲目は千葉真一さんの素敵な神風野郎でした。続いて地の2曲目、先週ちらっとヒントにも出しました千賀薫さんの真夜中のギターです。結果としていわゆる一発屋になりましたけども、1969年昭和44年にレコードは45万枚売れまして、オリコンのチャートは最高4位まで上がって、この年のレコード大賞新人賞を獲得しています。千賀薫さん、1948年、昭和23年鹿児島県生まれです。高校を出た後、大阪にあった松竹の歌劇団 OSK に入って歌を学びます。その後はどういう過程をたどったのか詳しくはわからないんですけども、20歳の年にデビューして、これがビッグヒットになりました。インデックス2曲目は千賀薫さんの真夜中のギター。1981年には高田瑞恵さんがカバーしてリバイバルヒット。その後21世紀に入ってからも岩崎宏美、石川ひとみ、島谷ひとみといった人たちがカバーしてアルバムに入れていますね。インデックス地の2曲目は千賀薫さんの真夜中のギターでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目はポップコーン出身の女の子2人のフォークデュオ、チューインガムの風と落ち葉と旅人です。1972年昭和47年のヤマハのポップコーンにゴリラの歌で出場しまして、グランプリを獲得。姉の松田理香はこの年13歳、妹のマミは11歳の小学生だったっていうのがとても話題になりました。このデビュー曲は作詞作曲とも姉の理香ちゃんがやっているんですね。レコードセールスは10万枚。チューインガムの風と落ち葉と旅人。その後80年代の半ばまでグループ名をラッキーリップスとかモアなんていうふうに変えて活動を続けていたんですが、この曲を上回る大きなヒットは出ませんでした。インデックス地の最後はチューインガムの風と落ち葉と旅人でした。ということで来週以降はツテと続いていくんですけども、ツはこれまでずっとパスしてまして、7巡目8巡目で3組3曲2回やってるんですけども、2021年の8月にツは完結しています。続くてこちらもですね、 2020年8月で完結しています。そうなると来週はトです。これまでトワエモア、徳永英明、森田浩一とトップギャラン、トンネルズ、ドリフターズと、ここまでは3曲ずつ書けました。6巡目トランザム、トムキャット、時藤三郎、7巡目が徳久浩二に東京ジャップ、豊島辰巳、前回8巡目がトンボちゃん、富田靖子、鳥羽一郎と、ここまで来たんですけども、あと残すところとも少なくなってきましたけどね。この人が深夜放送を若者に解放したと言われる一人、文化放送の美濃もんたさんの先輩ですけどね。これがヒントでピントなんてね。あとはアニメの主題歌でこういう女性歌手の曲も売れてるよななんてのもあるんですが、分かりにくいヒントですいません。来週のインデックスはとで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。まずは長野市の日本いちごの山さんのメッセージです。水曜日の朝8時11分にいただいていますね。今日はフロントガラスの内側も凍っていて一番あかんやつでした。わかるわかる。デフロスターかけてもしばらくは溶けないし、コロナの感染今までで一番身辺に及んできているような感じで不気味だわ。先週でしたっけ、あのプロ野球の若手の自主トレーニング、ソフトバンクの柳田選手を慕ってね、日ハムの清宮、ロッテの安田、一緒にやってた選手6人とスタッフ2人、みんなかかっちゃった。全員っていうのもすごいですよね。やっぱ感染力強いって言われるだけあるな、改めて思ったんですけども、久しぶりにアメリカ人の英語の先生に会って、おお久しぶりと挨拶しながら、ロング久しぶりを長野の方言ではハールかぶりって言うんだよと教えたら、大変ハマってくれました。おおハールかぶり。こんなアクセントでいいんですかね。しばらく学校では英語のハールかぶりが流行るかもしれないですね。次は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。雪降りましたね。スキー場は万々歳ですけども、一般の家庭としてはもういいよですね。去年だか一昨年だか、にゃんさんが嫌いなのは雪かきだということは覚えてますから、まだまだ油断はできませんよ。今年寒いしね。さて大岩さん、ゴーラーって言葉知ってますか？箱根の方にそんなところがありましたけどね。まああれはゴーラか。これは寒い季節でもかき氷を愛してやまない人をゴーラーと呼ぶそうです。かき氷、ゴーラー、アムラーみたいなもんですね。ちょっと古いけど、ニュースでやっていたんですが、すごい人は2杯食べていました。それって自分に対する罰ゲームですかね。アイスは冬でも食べますが、かき氷とはね、そうですね、あったかい部屋で雪見大福とか美味しいですもんね。普通のかき氷ではなく、動物の形をしたもの、今風というか映える感じのもの、かっこ SNS に投稿する、チチチ、微妙に違います。 SNS に投稿した写真が見栄えがするというのが映えるですよね。その辺は厳密に、はいはい、そういう感じのものなど、お店の方も考えてますね。繁盛してくれたらいいんですが、いや流行らないでしょう。ごく一部のマニアックな人っていうだけじゃちょっと商売にするにはね、難しいと思うんですけど。最後は須坂市の風の坂道さんです。またまたこんな時間にすみませんという書き出しで、送られてきた時間を見ますと、水曜日の10時4分。大丈夫ですよ、10時15分ぐらいまでならっていつも言ってますからね。今朝の青空は綺麗ですね。今日も頑張ってください。はい、番組の最初のところでもご紹介しましたけども、今朝は西の空に沈む満月を見ながら、いい一日になりますようにってね、軽く思ったぐらいですけどもね。なんとか番組いつも通り最後まで来ることができました。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。